今日もがんについてお話をしますが、
そろそろもうこれでがんについては
これから出てくるんじゃないかは。
がってなんですか。
間違えた。
が。
少し弱くなったような気はするけど、やっぱりガンは強いわ。
ガンなんですか。
これでなきゃダメだっていう。だいぶこうでなきゃダメだっていうのを言いにくなくなったような気はするんだけど。
少し大きい声で言って。少し大きい声で言って。
がって何ですか。がとは
自分の存在を認めてもらいたいなんじゃないかな。
うん、それもある。
が
自分に対する根本的不安がをつけて
不安を隠したくて不安を隠したくて、あれでしょ、ガでごまかす。
何に対する不安？
何に対する？その死に対する不安があるのかどうかは、本当にあるのかどうかは分かんないけど。
無常に対する不安ですね。無常に対する不安です。私たちは、この無常に対してそもそもこう不安を抱えてるんですよ。無常というものがやってくると、この私たちの心が不安になる。不安になる。無常がやってくると、無常っていうのはですよ、例えば思い通りにならないことがあるっていうことが無常なんですね。例えば、まあ、わかりやすく、まあ、身近なことで言えばですよ。ね。朝食がパンだと思ったらご飯だった。無常ですよね。夕食はカレーだと思って昼カレーを食べたらね。夕食はカレーだと思ってね。昼はね、蕎麦を食べたら、夕食は蕎麦だった。無常ですよ。私たち頭の中で、ね、未来はこういうふうになる、あの人はこういうふうに動くべきだと、ね、そういうふうに決めている。これがって言う。
決めていること
が、がってね。それはなんで決めているのかっていうと、無常が嫌だからです。わかりますか。難しい。無常がやってくると不安になる。
自分で自然に決めちゃってるっていうことですね。
そう。例えばね、今日も僕ね、無常があったんですよ。ね、なぜかというと、説法は6時からっていうことでね、あと1時間ちょっとね、執筆でもしようかなと、
ね、
こう思って。こう思っていい。
5時からって言ったじゃん。
そしたら思っていたらね、あれ車がやってきたと。
た
あれこれはもしかして向井さんたちかなと。
そう。
おお、無常ですよね。
あら
忘れた。
大丈夫です。今は早く来るだろうって思ってますから。ちゃんと想定してますけど、もし想定していなかったら、
びっくりしたよね。
そう、これは無常になる。
ああ、なるほど。
想定外。
まあきっと早く来るだろうって思ってましたから、5時半ぐらいには来るんじゃないかなって思ってた。
ギリギリ一丁
の
間に合った。
5時半ぐらいに来るのかなって思ってたら、5時前に来たからね。いや、僕の中ではすごい、なんで5時前に来るんですかと。これが無常。 自分の中で勝手に明日は6時だっていうふうに決めてるので、
そう言ってたからね。
そうそうそうそう。
それから変更になったんです
よ。あ、変更になったんですか。いやもう
それ寝ちゃったら5時に寝れば6時、7時終わったらご飯それから食べれるねってこう話だった、うん、
あ、それでご飯の前にパンを食べてたわけだ。全然分からなくてね、6時ならご飯5時に食べれば食べれるなと思った。でも直前だから良くないのかなとこういうふうに思ってたわけですよ。
いや私も思い込みで、ね、なんか話ができてそうな話聞こえたから、ね、
まあでもそういうふうに自分の中で決めてるのがっていうんです。
こういうもんだ
って、こういうもんだと、ね、でその思っていることと違うことが起きることを無常っていうふうに言うんですよ。そうそうそう、よし今日は晴れてね、よし、ね、豆まきをするぞとこういうふうに思ってたと、うん、そしたら天気予報を見たら雨だと、わあもう無常と自分の中でこうしたいっていうね、こうするぞっていうふうに思ってた、その思いと食い違うことが起きることを無常っていうふうに言うんです。
びっくりしちゃうねやっぱりね。
そう、はい、で無常がやってくると人間は不安になるんですよ。わかりますかね。無常がやってくると人間はこの不安になる。例えばまあ、あ、子供だったらですよ、ね、実家に帰ってきた、あ、おじいちゃんだおばあちゃんだわーっていうのは嬉しいと、パッと見たら、え、知らない人が3人そうするとあの人誰っていうことで無常で不安になる。
確かに無常イコール不安なの。
無常がやってくると
不安、
このいわゆる体の中にもともと不安があるんですよ。心の中に不安を抱えていて、その不安が増幅じゃない、出てくるだけです。
出てくる、
ね、出てくる。不安が出てくる。無常がやってくると不安が出てくる。出てくる。はい。
うん、まあ不安は上手抱えてるからね。
そうそうそう。だけど不安な人はですよ、こう我をつけることによって、我で覆うことによって、ね、我の鎧を覆うことによって不安を見えなくさせてる。ところが無常がやってくると我が崩れるわけです。つまり自分の中で想定していたこと以外のことがね、なんだこのレシートっていうふうになると無常なんです。もっと不安になるんですよ。ここで大事なのはこの不安になることはね、いいことでも悪いことでもないわけです。無常がやってきたらこれ人間は不安になるものなんですよね。で不安になった時にこの不安っていうのはですよ、どういう状態かっていうと、功徳をねくださいと、今ってね、私のってね、願い事がってね、叶うならば功徳が欲しいっていう感じでね、功徳が欲しいと、功徳くださいとね、こういう状態なんです。だから人間が不安になる時っていうのは功徳を欲しがってる時なんです。
安心が
欲しい。そうそうそうそう、功徳が欲しい、ね、功徳が欲しいっていう状態を不安っていうふうに言うんです。で功徳を受け取るとどうなるかっていうと、無常が受け止められる、ね、だからこうレシートが出てきた、不安になる。そうそう、功徳が欲しい状態なんです。そこでその功徳を誰からもらうかってこうなるわけです、うん、ね、誰からもらう。
先生しかいないじゃん
まあ弔問でもらうのが一番早いですけど、弔問から弔問でもらうのがね、うん、一番早いですけど、ね、いわゆる普通に暮らしていたら身近な人から功徳を、
親から、
そう、欲しいと、こう思うと、家族ね、旦那さんとか奥さんとか、そういう身近な人から功徳をもらいたいっていうふうに思う、これが不安っていう状態なんですよ。 で、功徳を受け取ると、例えばまあ家に帰ってきたと。そうすると、ね、自分一人だとなると、いやいや、また今日も夜がやってきた。ね、不安になってくる。それなぜかって言ったら、やっぱ無常だからなんです。無常ね。だから不安になる。人間、年を取ると、あ、やがて死んでいかなくちゃいけないということがわかる。死んでいかなくちゃいけないということは、無常だから不安になる。整理をすると無常が分かってくる。無常が分かるとやっぱり不安になる、ね、子供っていうのは不安を直接出しますよね。不安だよって言って泣くわけ、ウィーウィーウィーってこう泣くわけですよ ね。泣くのは 何のためかっていうと、ね、ママと、ね、不安だから助けてってことです。功徳をちょうだいと、ね、よしよしよしって功徳を与えると、子供は不安が解消されて現実を受け入れることができるようになる。これで心が少し強くなるわけ、ね、だから功徳、これによってね、いわゆるその不安な時に功徳を受け取ると、ね、不安は取り除かれて安心する。で、安心すると同時に無常という現実を少し受け入れることができたから、心が少し成長する。ところが、多くの場合は功徳なんて家にないんです、ね、不安になった時に、ね、功徳というものは家にないからどうするかと、ね、やっぱりこれは、ね、功徳がないなら、もう、もぎ取るしかないよね。
誰かな？
もう身近な人から。
そうね。
これが、攻める。
あ、攻めるの。
攻めるっていうのは、私が正しく、相手が間違っていることにするってこと。
そうじゃないかもしれないし。
いや、そうじゃなかったら、そういうことにしてしまうんです。
おいろいろと、こじつけて。何が何でも。
ね。いわゆる、責めるのはなぜかって言ったら、不安になったから、功徳が欲しくて、相手から、つまり相手を責めればね、言うことを聞いてくれるじゃないですか。自分が正しくて相手が間違っているってことになったら、相手は言うことを聞いてくれる。だから言うことを聞いてくれたら、その相手の持っている功徳を奪うことができると思うわけです、ね、これが責めるっていうことです。
相手もそんなにいい功徳持ってんの？でも
持ってないです、ほとんど。
何にもならないでしょ。責めるっていうことはそういうことなの？
そう、責めるっていうことは、うん、ね、多くの場合相手を言う、ね、動かしたいっていう行動だけど、本当は相手を思い通りに動かしたいわけじゃなくて、今不安だから功徳をくださいっていうことなんです。だから不安になることにいいも悪いもないわけですよ。無常がやってきたら不安になるわけ。ところが私たちはどう思うかっていうと、あなたがこんなことさえしなければ不安にならなかったんだと思うんです。こんなことをすることが悪いんだってこう思うわけです。だからもう私を不安にさせるようなことはしないでねっていうのが責めるなんです。もちろん私のこの今の不安を取り除くのはあなたの責任ですってこうなるわけ。
それ勝手じゃないよ。そういう問題なの。
だって不安な時は功徳をもらわないと、ね、功徳をもらわないと不安は解消できない。それかこの持っている不安を誰かに押し付けたら楽になるわけ。 でも一番いい方法は不安な時に功徳をもらって安心する。そうすると無常を一つ受け入れることができる。こうやって無常をこう受け入れ続けるとどうなるかっていうと、ね、無常を受け入れ続けると阿弥陀仏に救われるわけです。
すごいね。
すごいでしょ。
すごい、
すごいでしょ。ということは阿弥陀仏に救われるためには無常が必要なんです。そう、無常は必要なものなんですよ。そう、無常がやってきた時に、ね、不安になる。その不安を功徳を受け取ることによって安心していけば、ね、やがて阿弥陀仏に救われる。それはどこに書いてあるかというと、28ページ。ね、28ページ。の左から 1,2,3,4 行目、たとえ我仏を縁に十方の修行菩提心を起こし諸々の功徳を修し死心に発願して我が国に生まれんと思わん。命終わる時に望みてたとえ大衆と異名してその人の前に現世ずば小学を出した、ね、左から4行目、28ページの左から4行目ですね。たとえ我仏を縁にっていうのは、私が仏になりましたならば、次のことをお約束します。誰にっていうと、十方修行。十方修行っていうのは、どんな人もってことです。この人は特別、覗きますよっていうことはない。みんなってことです。みんな、ね、どんな人も相手にしますよと。ね、約束の相手は十方師匠、すべての人ですよ。どんな人も例外なくこの約束の中に入りますよってことです。じゃ あどういうお約束かっていうと、菩提心を起こす、ね、菩提心を起こして諸々の功徳を修すと、ね、諸々の功徳を修すっていうのはこれどういうことかっていうと、菩提心を起こすっていうのはね、無常がやってきた時に、ね、菩提心を起こしてその無常を受け入れていくと、ね、結局この世のことでね、この感情が乱れることってほとんどが無常なんです、ね、例えば菩提心を起こして今日は雨だということを受け入れる。
それを受け入れることが菩提心を起こすと。
そうそうそう。
ことになる。
そうそうそうそう。
ことになるっていう。
そうそうそうそう。菩提心。だから、今日は天気が雨だと。天気予報を見たときに晴れてほしいとガが思ってるわけです。うん、ね、このガっていうのは。この場合ですね、この場合、これは私たちの命です。私たちの命が、ね、今日は天気であってほしいと思っている。ところが、実際は雨だった。天気であってほしいと思ったのに雨だった。そうすると、無常がやってくるわけですよ。そうするとこの無常によってこの我という命が否定されるわけですよね。私たちの命、命っていうのはこの我ですからね、否定される。だから この無常を否定したいわけです。
でも雨だから仕方ないよね。
雨だから仕方がないと。そう思えたらいいけど、思えないから、よし、誰かのせいだってことです
。そんな人のせいにしたってしょうがないから。
そう。そう。人の、だから天気の場合、人のせいにしても仕方がないけど、うん、ね。人のせいにしても仕方がないけれども、誰かのせいにしないと、
腹立つね。
そう。気が収まらないっていうのが、この責めるってことで。
なるほど。
予報官のせいにするんだもん、うん、昨日は晴れるって言ったのに
でも、ねね、そうするとなんかこうね、人を触れれば人を切る、馬触れれば馬を切るって感じね。その子供であろうが何であろうが、もう近寄る人はもうね、全部切り捨ててやる、うん、ね、なんでかって言ったら、もう天気のせいにすることはできないから、うん、人のせいにしてしまうわけ。もう無意識の人、この感情。
どう
ならん
かね、本当に。どうならんでしょう。
ね。天気のせいにすることはできないから。だって天気はどちらにしても、もう雨降るって言ったら雨なんですよ。そうすると、ね、いわゆる不安になるわけ。つまり無常というものがやってきたときに、私の我という命が否定されるから不安になる。ね、自分の中で穏やかに今月ね、1ヶ月間過ごしたいと思ってた。ところがね、見つけてしまったとかね、見たくないものとかってなると無常なんです
。期待しないのもかです
か。期待しない。あ、だからもうこんなことが起きるなら、初めから期待することをやめようっていうのもかです。
どっちでも
ね、が期待してないから、やったとしても、そうそう、この人はそういう人だからってなるわけです。
やっぱりかみたいな。
やっぱりか、
ちょっとなんかこう怒り的に収まりますよね。
あ、そうそうそう、あ、やっぱりそう、期待したね、私がバカだったから期待しないでよかったってなるわけです。が
なんかすごく期待していた、いてがっかりなものを見つけたり、
はい、
するよりは
初めから期待しないで、
うん、しない方がいい。
そうだそうだと、初めからその 5時に6時に始まるんだってね、思わずにちょっと5時かもしれないって思っといたらね。
違う違う、ね、
そうだよ、よくね、車の運転もかもしれない運転をしなさい、だろう運転じゃなくてっていうみたいなもんだ。
うん、それはそういう風に初めから思うためには、ある程度無常を受け入れないといけない。
あ、そっか。あ、そっか。
はい。だから不安がいっぱい溜まってるときは、ちびっとも動いちゃダメだわけ。
ちびっとも動いてダメだ。
ちびっとも思い通りにならないってことは許せないわけ。
すぐ勘に触れてしまう、ね。
融通がないんだ。
それは融通がない。融通がないですよ。だってちょっとでも無常だったらね。
うん。
もう、いやもう 6時だったら
遊びがない状態。
そうそうそうそう、うん、ね、6時って言ったじゃないかと、
うん、
ね、あと1時間あった。でちょっとこうへそを曲げる、
うん、
こうね、
うん、
こうへそを曲げると、これはね、ねえ、そうすると皆さん困るじゃないですか。あれ聴聞してきたはずなのに聞けないと。そうすると上田先生、うん、もうどうせ私だけ聞いてないんでしょってこうなるわけですね。6時って言ってたじゃないか、なんで 5時に来るんですか。いや5時なんですよ、聞いてなかった、聞いてない、私だけ聞いてないとか、
そう
な
る。あれ
そうだ、ね、私だけ聞いてないとか、こういうふうになると、これはですね、結局不安なものをあなたのせいにしてる。ね、この場合向井さんのせいにして、うん、ね、向井さんに並べてもらうことで、先生そんなね言わないでください、悪かったです、ちゃんと先生に伝えなかった、私が悪かったんですよとか言って、そんなこと言ったら誰なんですとか言ってね、こうやってこうやり取りをすることによって功徳をもらってるわけです。で最後に、向井さんこんなことはもうしないでくださいねと、私を不安にさせるような無常を来させないように約束させて、我を作って、
やっぱりよかった、私は間違ってない。こういうふうに安心すると。
大丈夫ですよ、全然不安になってませんから。まあ、来そうだなと、来たらよかいいなぐらいに思ってますから。
こういうこともあろうか。本当に。
これは結局 なんでダラをこねてるかっていうと、一つにはいわゆる私は不安だからってこうね、でこの不安をもう僕私は対処できないから誰か対処してっていう状態なんです。不安なんです、不安なんですっていうところが素直にね、いや向井さん私は不安ですからちょっと慰めてもらえませんかってこういうふうにね言えたらいいわけです。
なかなかいないね。
そうそうそう、うん、そうするとやっぱりさ下手に出てるから否定されるかもしれないじゃないですか、うん、なんで私がねその認めてあげないといけないんですかっていうふうにね言われると怖いですよね。そうすると上から目線だろうけど、ね、向井さんが悪いんだってこうなるわけです。で私は正しい、ね、こうすると私は正しく向井さんが間違ってるからね、もう嫌とは言わせなくなるわけです。これが責めるってことなんです。そうすると、私はもうこの不安な状態だから、これをどう責任を取ってくれるんですかって詰め寄るわけ。これが責めるってことなんです。当然、責めることが終わるために、この不安を解消してもらわないと、その責めることをやめないわけ、止まらない。でも実際はもう無常が起きちゃってるから無常を否定することはできないわけ。わかりますかね。責めるっていうのは無常そのものを否定してほしいわけ。だからどうしてくれるんですかってこうなるわけ。私は6時だと思って準備をしてきたのにってこうなるわけね、今はちょっと疲れてるからちょっと30分休んでね、で説法に臨もうとこう思ってたんです、こうなったとしますよね。そうするとどうしてくれるんですかってこうなるわけ。この場合もうどうしようもないわけ。5時に来ちゃってるし、
知らない松原さん
そうしたらね、なんかね待たせている僕が悪いみたいじゃないですかってこうなるわけ。
本当にどっちかがガラを張るとは張り始めた時はいいんだけど、だんだんそれがね相手の視線がね、そうそうそうそう、
いや全然あの攻めてるわけじゃないですよ今で一連を上げてるだけですから何とも思ってませんのであのいや分かりやすく説明しています
それで言ったら私が一番なんだねやっぱり、ね、連絡係がさね
連絡ついてなかった、ね、私は聞いてないとかねいやまああの何とも思ってないですよ、何とも思ってない、それは安心してください。あのこれは分かりやすく説明するためにこの例が一番分かりやすいでしょっていう、はいはい、何とも思ってませんからそこは安心してください、ね、あの僕にとってはそんな無情でも何でもありませんから
ちょうどいい例があ
ったと、ね、でそうするともうそもそも時間が5時に来ちゃってる時点で、うん、もう無常が起きちゃったわけ、うん、で責めるっていうのは時を巻き戻して、うん、5時に来なかったことにして6時にしてくださいって話なんです、うん、5時40分ぐらいに来てねって話になるわけ。ところはもう5時に来ちゃってるので、この責めている人はもう無理な注文してるわけ。時を巻き戻せっていうふうに言ってるんです。
そこで顔を突っ張れるとね、
そう、うん、で決着はどう決着するかっていうと、いやもう5時に来ちゃったことは本当に申し訳ないけどもまあ5時に来ちゃったからごめんねって話なわけですよ。つまり現実を受け入れてくださいと、
うん、相手に謝らせて、あ
だから引いてもらわなくちゃいけない。責めてる側に引かせないと納得しないわけ。わかります。 攻めてる側に引かせるっていうのは、例えばこうレシートを見つけちゃった、そうするとこのお金何ってこうなるじゃないですか。そしたら攻めるっていう場合はですね、もうこのお金どうしてくれるのよってこうなるわけ。今すぐ返してってなるわけで、無償受け入れるっていうのはもう使っちゃったものは仕方ないよねってなるのが無償受け入れるってことなんです。だから攻めているときは全然無償を受け止めてない状態なんです。攻めているときはね、いやもう無常は仕方がないんだってなると、責めることから不安に一歩戻るわけで、いや悪かったねって言ってもらうと功徳をもらって安心するわけ。だから責めるっていうのはこれは無常を否定している状態なんです。そうそうそうそう、だから人を責める人っていうのは無常に弱い、うん、
こうあるべきだの考えが強いんだね。
こうあるべきだじゃなくて、私を不安にさせないでくださいってことなんです、うん、私を不安にさせるようなことはしないでくださいってことなので、不安になることイコール何か良くないことが起きてるってことになってるわ、自分の中で。本当はいいですか、この話だと、この話だとね、ね、菩提心を起こして諸々の功徳を修すと、菩提心を起こして諸々の功徳を修すっていうのは、無常がやってきた時に菩提心を起こして、諸々の功徳を修して諸々の功徳をもらって安心していくってことなんです。ところが現実的にはそんなね、その無常と向き合うことはできないから、指針に発願するわけ。指針にっていうのは聴聞によって功徳をもらうわけ。指針にっていうのは阿弥陀仏の指針を受け取ることによってってことで、聴聞によって阿弥陀仏の指針を受け取ってってことなんです、ね、どうしてもこう無常という現実を受け入れられないときに、ね、私たちは責めたりするわけ、人を。または責めなかったらどうするかっていうと、これ逃げるんです、ね、逃げる。逃げるというのは無常という現実から逃げる。どうやって逃げるかっていうと、欲に逃げる。例えば分かりやすく言えば、何か自分の中で後ろめたいことがある。こうすると家に帰りたくないじゃないですか。ね。こうするとこう、ねえ、なんかちょっと奥さんも怒ってるかもしれない。ね。こうすると家に帰りました。ゲームを始める。
ああ、そうなんだ。
で、声をかけられても聞かなかった。パソコン、パソコン、パソコン、パソコン。なんかこう、そわそわする。パソコンパソコン。
はっきり言えばいいじゃん。
はい。
はっきり言えばいいし。
いやいやいやいや、不安じゃないですか。
不安で言えないのか。
これ責めることができない場合は、うん、欲に逃げる。
なんかいい方法ないの？そんな欲に逃げないで。
はい。いや欲に逃げないでうまい方法ですか？うん、じゃあ責める。
責める。
俺だって頑張ってるんで、仕事一生懸命やったんだよ。
あ、そうか。
だから攻めるか逃げるかするわけ。
どっちかこっちか。
で、逃げるっていうのはその、何ですかね、この無常という現実は何も変わらないまま無常を見ていない状態だから、もう不安を抱えてるわけ、ね、だから欲が、一つの欲が終わったら次の欲に移らないと不安なんです。まあ、ちょっとね、あなた少し落ち着いたら ゲームをやめて、ね、ゆっくりちょっとね、ね、お茶でも飲みましょうっていうふうに言うとね。
いや、どうもするかい。
そうはそうする。
あんまり優しい言葉でびっくりしない。
いやいや、優しい言葉じゃなくて、余裕ができることが怖いわけ。ああ。だから、余裕ができないように次から次へと何かで埋めてないといけないわけ。なぜかというと余裕ができると結局自分に不安があるということが分かっちゃうから。だから欲から欲にこう綱渡りをしているような状態、これを一般的に汚れているっていうふうに言うわけ。汚れている。だから汚れているっていうのはどういう状態かっていうと、不安があるんだけど、その不安を何かで欲でごまかしている状態、見えなくさせている状態が汚れなんです。
でもそんなことしてたらいつもそういうことしてなきゃいけないんじゃね。
そうそうそう、その無常っていうのはね、いわゆるこう、うん、なんていうんですかね、そのフレキシブルに来るっていうかね、うん、その断続的に来るわけですよ、うんね、断続的にこう無常がやってきたらまた無常がやってくる、無常がやってきたらまた無常がやってくるってことで、ね、日常的によく無常ってやってくるわけですよ、ね、だから無常がやってくるたびに不安になって、うん、そして欲に流れる、うん、この欲っていうのはですよ、ゲームをすることも欲なら仕事に打ち込むこともまた欲なんです。つまり何かで心を埋め尽くしてしまう状態を、ね、欲っていう。
忙しそうにね。
そうそうそうそう。
暇作ったら見えちゃうからね。
そう。だからその次から次へと欲に走って不安を見えなくさせている。で、心の中に不安がたまればたまるほど我が強くなる。我が強くなるっていうのはちょっと思い通りにならないだけですぐに不安になるので、そうそうそうそう。
全くその通
り。難しいですか？わかりました。まあ、ちょっと長くなりますが少し休憩をします。